第10節。朝には、敬愛すべき読者よ、読者よ。道徳はいつでもそこにあり、たとえそれを注文していなくても、そうなのだ。道徳は光と共に、格子と共に、数字と共にやってくる。ハース・キャストルは目を覚まし、指輪を見て、そしてその評価は、こう言いたくなるようなものだった。好意的。入眠線時は短くなっていた。ストレス指標は低くなっていた。REM 割合は改善していた。まるでついに自分が採点されているのだと理解した生徒のように。そしてその時、まるで睡眠が大きなプログラムの中の一部門に過ぎないかのように、表示が切り替わった。アクティビテートとそこにはあった。目標10点線。まだ朝食ですらなく、要求はすでにそこにあった。現代世界では、こうして一日は始まるのだ。ノルマと共に。ハンス・キャストルブは、もはや朝食ではなく、一つのセッティングとなってしまった朝食の後で、ドクター・ポー氏のところへ行った。彼は、受付をしなければならなかった。自分の名前を告げなければならなかった。用紙に署名しなければならなかった。この物語はここで、敬愛すべき読者よ、読者よ。指示を与える歌題を招きたくはないのだが、署名というものが、ハンス・キャストルブの人生では、特別な重さを持っていることを隠すこともできない。というのも、署名するものは、自らを認めるものだからだ。そして自らを認めるものは、捕まえられるようになる。ドクター・ポー氏は、彼を温かく迎えた。彼はいつも通りに話した。親しみやすく、正確に、そのプロフェッショナリティを割く、ひび割れのように、彼の中に走る、あの小さな熱意をにじませながら。ああ、キャストルブさん、と彼は言った。夜はいかがでしたか？ハンス・キャストルブはためらった。以前なら彼はこう言っただろう。良かったとか悪かったとか。今日の彼はこう言った。REM 良くなりました。ポー氏は満足げにうなずいた。まるでハンスが彼に褒め言葉を送ったかのように。とてもいい、と彼は言った。では今から次の柱を立てていきましょう。柱、この言葉は音楽室の赤い柱によく似合っており、ハンス・キャストルブはこの世界がどれほど比喩でできていて、しかも同時に建築でもあるのかを思い知らされた。ポー氏は一枚の紙を取り出した。それはただの紙ではなかった。それは計画だった。表や欄があり、おそらくはっきりとは見えなかったが、QR コードさえあった。これをやります。と、ポー氏は言った。サイクルで、4日間、3日間のデロード、1日リフィード。ハンス・キャストルブは、サイクルと聞いて、時間を和として思った。デロード、と聞いて、断食を思った。リフィードと聞いて、祝宴を思った。4日間のバルプルギスの夜。1日目プッシュ、と、ポー氏は言い、それを書きつけた。その線はまるで曲線を書くかのようだった。-600kcal。マイナス、この言葉はとても小さいのに、それでも力を持っていた。二日目、レグズとポー氏は続けた。-600。三日目、プル、と彼は言った。-600。四日目、ワークアウトなし、と彼は言い、そして今度は少し微笑んだ。まるでこれこそが本当の誘惑であるかのように。+1000。+1000。ハンス・キャストルブは、まだそれを食べてもいないのに、自分の体がこの数字に反応するのを感じた。体はプラスを愛する。これを続けます、とポー氏は言った。体脂肪率が 10% 近くになるまで。10%。それは敬愛すべき読者よ、読者よ。あまりにも滑らかで、その厳しさの中であまりにも丸く、直ちに何か理想的なものをそこに託したくなるような数字だった。ポー氏はそれについて、まさに自らの教義を、そう言われています、と取り繕う現代の司祭らしい調子で、こう付け加えた。それは、そう言われていますが、男性では、最適と。ハンス・キャストルブはそれが本当かどうかを考えなかった。彼はただこう考えた。最適。彼はこう考えた。もし自分が最適なら、自分はもしかすると、安全かもしれない。そして、それから、これもまた、古い魔の山ロジックの一辺倒に過ぎないかのように、彼はこう考えた。安全とは、不死の市民的バージョンである。ポーシェは話を続けた。彼は後での調整について、 カロリーバランスについて、筋肥大の目標について、個別化について語った。彼は、人は協調的であってはならず、むしろレスポンシブであるべきだと語った。柔軟性が一つの徳であるかのように響く現代的な言葉だが、実のところそれはしばしばプログラムへの適応能力に過ぎない。これをキッチンに回します、と講師は言った。あなたの食事はあなたが考えなくて済むような形で出てきます。考えなくて済むこと、それこそが本当の約束だった。というのも、考えることは骨が折れる。そして近代は気楽さを売るのだ。ハンス・キャストルプはうなずいた。彼はうなずき、そのうなずきの中には、そしてそれは彼自身が名指しできなかったアイロニーなのだが、自由のように感じられる服従が宿っていた。